7ページ。添田町青少年育成町民会議主催。第41回添田町少年の主張大会。今、みんなに伝えたいこと。問い合わせ、教育委員会、社会教育課、社会教育係。電話、822-2559。11月22日、少年の主張大会がオークホールで行われました。添田小学校6年生、添田中学校1年生、2年生から2人ずつ、計6人の代表が自分の考えや思っていることを発表しました。足を骨折し、車椅子や松葉杖を使っての生活を体験したことで、バリアフリーの大切さを痛感したこと。日頃の生活の中で家族の大切さに気づき、自身が家族の力になりたいと強く思ったこと。名前などでからかわれても、努力を続けることで認められることを体感したこと。入院のため入学式に出席できず、普通に生活することが幸せなことを再確認できたこと。障害を持つ友達が特別支援学校へ進学したことをきっかけに、偏見について深く考えたことを、自分の言葉で力強く堂々と発表。審査の結果、ハワイでの研修をきっかけに、英語を話す仕事に就くという明確な目標ができ、その目標に向かってこれからもチャレンジしていく決意を述べた、添田中学校2年生の森山美和さんが最優秀賞に輝きました。発表者。誰もが過ごしやすい世界へ。添田小学校6年、手島花さん。家族の大切さ。添田小学校6年、吉武奈々葉さん。日々の生活に感謝。添田中学校1年、河津美琴さん。新たな目標。添田中学校1年、毛利蘭さん。偏見をなくすために。添田中学校2年、村上姫穂さん。最優秀賞に選ばれた森山さんの主張を紹介します。文章は原文のままではなく、主な内容を抜粋、要約しています。夢への第一歩。8月にハワイでのホームステイと、歴史や文化を学ぶ研修に行きました。いつもと違う風景や食べ物、そして言葉。たくさんのことを学び、感じました。ここで、私が特に心に残っていることを発表します。皆さんは日系人をご存知ですか？日系人とは、日本から海外に移住した日本人の子孫のことです。ハワイでは1868年、サトウキビ農園で従事するための移民が始まりでした。彼らの子孫はハワイ社会でも活躍しました。やがて始まった第二次世界大戦では、アメリカ軍に参加し、日本と戦いました。彼らはきっと複雑な気持ちだったに違いありません。パールハーバーでの研修の際、日系人の気持ちに触れ、この戦争に対しての考えも 変わりました。私は最初、広島や長崎に原爆が投下され、一方的に相手が悪いと思っていましたが、最初に真珠湾を攻撃したのは日本だと知り、日本は被害国でもあり、加害国でもあったということに気づきました。日系人も辛かった戦争だと思います。戦後、日系人は日本の復興を支え、ハワイ、日本の両方に貢献したとも学びました。その一人が、ホノルルの空港の名前にもなっている、ダニエル・K・井上さんです。ダニエルさんは、日系アメリカ人として初めて、米国下院議員と、米国上院議員を務めたそうです。2010年には、大統領継承順位第3位になりました。日本人の私も誇らしく思いました。また、ハワイの人々の優しさに触れる機会が多くありました。ハワイ州にはハワイアンスピリットという法律があります。思いやり、優しさ、調和、謙虚さ、忍耐などの精神を表しています。なぜそのような法律ができたのでしょうか。それはハワイの自然環境や歴史的背景が大きく関係しています。豊かな自然と共存しながら互いに協力し、支えながら生き、様々な文化や民族が助け合って、多様性を尊重する精神が根付いていたのです。つまり、歴史がハワイの人々の精神を作り上げたのです。日本人の思いやりの心に似ている気がしませんか？ハワイといえばアロハ。そんなイメージを持っている人も多いと思います。アロハには挨拶だけではなく、思いやり、優しさ、そしてもう一つ、愛しているという意味があります。アロハと挨拶すると、自分自身が優しさに包まれたような気分になりました。ホームステイ先でも、温かく迎え入れてくださったホストファミリーに、本当に感謝しています。自分の英語力を試そうと勇気を持って話しかけたり、一緒に映画を見たり、たくさんの英語を学ぼうと挑戦しました。私の気持ちを理解してくださったかのように、ホストファミリーの皆さんは知っている日本語を話してくれたり、行きたい場所を聞いてくれたりしました。これこそまさにハワイアンスピリットだと感じました。今回の研修で自分の気持ちが伝えられず、とても悔しい思いをしましたが、通じないことが分かったのも研修に参加できたおかげだと思いました。また、話す力だけでなく、聞き取る力も同じように大切だと感じました。これからは単語や文法を覚えるのと同じように、リスニングの力もつけていきたいと思います。研修を通して目標が英語を話せるようになりたいという漠然的な思いから、英語を話すことを前提にした仕事に就くという大きな目標へと変わりました。これからも自分から様々なことにチャレンジして多くのことを学びたいと思います。